はい、どうも、沢田信也です。
どうも、笹山です。
はい、今日は漫画の話をしましょう。
はい、漫画の話をしましょう。
超人間要塞ヒロシ戦記という漫画の話をしましょうかね。
おー、いいですね。
これね、何で知ったんかな、もともと。なんか漫画紹介ブログかなんかで知って。
まあ、僕は毎月の沢田文庫から知りました。
そうですね。今月のなんか課題図書として貸してますんで。で、なんか漫画ブログで知って、なんか最近 Kindle とかってサンプルが見れたりするんで、読めたりするんで、電子書籍で。はい、それで読んだら面白かったから単行本買って、まあ、笹山さんにも貸したっていう話なんですけど。
ええ。
なかなかこう、ギャグ漫画として普通に面白かったなっていう感じでね。
あれ、ギャグ漫画なんですね、一応。
一応ジャンルギャグ漫画ですね。
ま
あ、シュールなギャグ漫画ですね。
まあね、確かに。
で、まあ、面白いなーって話をしとったら、つい最近終わったっていう。全4巻で終わったっていうね。
いやー、いいサイズでしたね。
そうですね。あの手の漫画って長く続くと、もう、おもんなくなっていって終わるだけですからね。
そうですね。
うん。人盛り上がりして終わってよかったんちゃうかな、みたいなところはありますけど。まあ、どんな漫画かと言いますと、ヒロシ君っていう男の子がいるんですけど、
はい。
そいつが一つの国なんですよね。国ロボットなんですよね。
まあね、ちょっと皆さん何言ってるか分からないと思いますけど、本当にそうなんですよ、ね。
僕別に間違ったこと言ってないですよ。
もう一回言ってもらっていいですか？
国でありロボットなんですよ。
ヒロシ君が。
ヒロシ君が。
やっぱ何言ってるか分からないかもしれない。
でも説明として何も間違ってないんですけど、
ね。間違ってないですね。そうですね。
そこら辺の説明をし始めると、この作品の紹介だけで終始してしまって終わってしまうんで。
はいはい、はい。
もうそこはね、狭くて浅いやつらのコンセプトじゃないから。
なるほど。
各自それはね、なんかで調べてもらったらいいと思うんですよ。
はい。
だってもう漫画のタイトルが超人間要塞ですからね。
そうですね。
ヒロシ戦記ですよ。超人間要塞のところでもわかるじゃないですか。ヒロシ君は人型をした国でありロボットなわけですよね。
スカベリア国なんですね。
じゃあもう戦記の部分は一体何なんだって話なんですけど、ヒロシ戦記の部分はね。何の戦いの記録なんだって話なんですけど。
まあ、ガチャポン戦記みたいなもんでしょう、多分。
まあ、我々人間が生きとし生ける人間がですね、日々暮らす日常生活、それそのものが戦いではないのかっていうね。
そうですね。
メタな視点で見たらそういうメッセージ性が含まれてるんじゃないかと。まあこれ
出ましたね。はい、そうですね。
まあわざとらしく大げさに言ってますけど、
宇宙要塞感とか出ますね、
でも実際漫画読むとね、日々戦いなんですよ。そのヒロシ君の体の中では。
いやー、よかったですよ。あれは本当に一つ一つの動きもすべてこうなんか QWOP を彷彿させる。
いや、本当。
本当に。
うん、俺最初この漫画を知ったとき、はい、まだ買って読んでないときに、まあネタと、はい、まあ別にネタ話も秘密にしておく必要ないけど、要はヒロシ君、
ね、う
ん、まあ、ヒロシ君は精密な一つのロボットであり、そのロボットを動かしているのが、ヒロシ君の体内に住んでいるスカベリアという、うん、まあ、まあ、バックボーンはあれ語られてなかったかな、どっかの星から移住してきたのかな、地球の方に。
そうですね、まあ、地球で生き抜く、まあ、なんですかね、状態になってしまったから頑張って生き抜いてきて、そうそうそう、早200年でしたっけ、なんか、そうなんだと思いますけど、
ね。我々人間の西暦では1日は1日なんですけど、ヒロシ君の体内に住んでいるスカベリアの人たちからすると、うん、あれ厳密な対応表はなかったと思うんですけど。
なかったですね。
1日が何ヶ月とかなんですよね。
そうですね、
うん。で、我々人間が普通に生活をする一挙一投足が、うん、そのスカベリアの人たちの、国で働く人たちの、まあ、働きで成り立ってるんですよね、ヒロシ君の動きっていうのが。
そうですね。多分、大体ね、どれぐらい ?1 日が多分2週間ぐらいなんじゃないですか、多分。そうだったかな。うん。
だから本当、なんやろな、餃子1個作るのにも、ね、人の時間帯で言ったらそんなものの何十秒なんですけど、ヒロシ君の中のスカビリア国の人たちはもう、何日もかけてこう、餃子を1個作るわけですよ。
うん、スカベリア姫国、外生物、擬態、都市型、宇宙要塞艦、ヒロシって書いてますね。
俺もともとその最初漫画 の紹介だけ読んだときは、その、はい、体内で起こっている人間の活動を擬人化したもんかなんかなと思ってたんですよ。
いや、俺もそう思ったんですけどね、最初。
なんで人というものを要塞に見立てて、まあね、うん、血液とか細胞とか、そういうものを擬人化して面白おかしく書いてんのかなと思ったら、
うんうんうん、
普通に人型のロボットっていうね。なんか、体内にたくさんの人住んでるっていうね。
うんうんうんうん、
それ面白かったですけどね。
いやー、これ面白いですね。なんか1話だけ一応ネットに載ってるんですけど。
あ、そうですか。
うん、そこにも、スーパートラクションワイヤーシステム起動、ブラックアウト開始、了解ブラックアウト開始、ゴゴゴゴゴゴゴゴゴ、勝ちっていうので消灯してますね。
そうそう。もう我々人間の生活で言ったら、逃げない動作の一つ一つが、なんか一つのミッションなんですよね。
そうですね。面白いな、
うん、
無駄にね、こう、説明がちゃんとされていて、
うん、
ちょっと進撃の巨人のなんか注釈みたいに似てるんですけど、
うん、
ヒミペディアっていうのがちょいちょい入ってくるんですよ。うん、1話1話みたいなところに。そこに無駄にね、説明がすごいちゃんと書いてあるのがまた腹立ってね、あれ全部読んじゃう。
まあ言ったらそういうなんかね、日常生活とのギャップみたいなところが逆として成り立っているわけなんですけども。
そうですね。
まあ、いちいち大げさやっていう、まあすごいこれはベタなギャグ漫画やなと思うんですけど。
これちょっとなんかシュールなんですけど、ただなんかこう、確かになって思う瞬間がちょいちょいあるんですよ。なんかいや、こんな人間いないですけど、でもなんかこう、まあ、例えばメールをね、返すとか、うん、そういう時に、もう、なんですかね、交渉専門部門の人が来たりとか、
うん、
なんか特別対策課がどうとか、なんかいろいろ出てくるじゃないですか。確かに、わかるみたいな、考え出してしまうと確かに、その時があるかもしれへんみたいな、なんかそういうのが次々来るんで、なんかちょっと面白いなっていうのは正直ありましたね、そういう部分でも。
スカベリアの人たちもね、その人に模したロボットを、うん、まあ日常生活に溶け込まして、まあ200年も経ってるわけですから、
うんうんうん、
まあ我々地球人とのその交渉的なところを、こう、うん、外交としても慣れてるというか、
うんうんうん、
その中で一人こう静香ちゃんっていう女の子がいるんですけど、
そうなんですよね。
普通にヒロシ君のことを一人の人間として見て惚れているんですよね、静香ちゃんは。
そうですね。うん、
でもスカベリアの人たちはあくまでヒロシは自分たちの隠れ蓑であって、
うん、
目指したくないわけなんですよ。なんやったら人ともあんまり関わって生きたくないんですけど、
うんうんうんうん、
静香ちゃんがヒロシ君に惚れたことによってですね、まあ、その静香をどう対策していくかっていうので、漫画がずっと進んでいくんですけど。
できる限り、本当はこう、触れたくないんですよね。うん
なので、本当はこう、突き放そうっていう風にしてくるんですけど、
うんうん、
まあ言っても相手人なんで、静香ちゃんは人なので、やっぱりそんなね、うん、なんか作戦通りに動いてはくれないわけですよ。
なんていうんですかね、こう面白いところが、おいで、さっきのその、まあ、国なんだっていうところがもうピンとこないと思うんですけど、うん、ここだけちょっと言っておくと、ちゃんと国民がいるんですよね。
そうです。
おいで、決定権はその政治的なところにあって、うん、それを支持するかみたいな国民がいるみたいな、本当国なんですよね、これはちょっと珍しいなと思って、俺。なんていうか。
そうですね。ただ単に人間がなるロボットをみんなで一生懸命動かしてるというよりかは、もうその体内の中のに国があったら政治がちゃんとそこで行われてるんですよ。
そうなんです。それはちょっと珍しいパターンだなと思いましたね、正直。
そう。
動かしてるだけなら、まあ結構あると思うんですよ、
そ
んなチーフの。
うん。実は人だと思ってたけど、ロボットでしたというネタ自体はね、他にもいろいろありそうなんですけど。
うん。
ちゃんと国の中で国政がされてて、やっぱ俺面白かったのは、その、静香ちゃんがちょっと鬱陶しい女なんですよね。キャラクター的には別にいい子なんですけども、
うん、
まあ好きな人に対しては一途すぎて、ちょっとなんか、
うん、
まあ第三者目的な目線から見るとちょっと鬱陶いなみたいな女なパターンなんですけど、まあそれをどう裁くかみたいなことを政治で決めていくんですけど、
そうなん
静か保護団体みたいなのあるわけですよ。
いや、そう、俺もね、そうそう、静か権利主義者でしょ。
そうそうそう。
あれが面白かったですね。
で、ちゃんとそれはスカベリアの国の中の女性たちが、そんなことをしたら静かちゃんかわいそうみたいな人たちもいて、ちゃんと男女の恋愛として見た場合に、静香ちゃんを無下にするのは良くないみたいなことがデモとしてこう国の中で行われるわけなんですね。
そうなの。ちょっとそれがっぽいんですよね、なんか。
面白かったな。
面白いですね。まあ、クライマックスにね、その繋がるその展開なんですけどね、そのあたりは。すごく面白かったですね、あれ、本当に。
でも現実的な世界観で言うと、ヒロシ君は人間ではないので、そんな深い使いをすると困るわけですよ、スカベリアの人たちも。できるだけこう、穏便に済ましていきたいっていう。まあそういう和訳ちゃなエピソードが連続で起こるみたいな感じなんですけど。
これ逆にひっくり返したら、でもギャグ漫画感がなくなっちゃうとこがあって、うん、なんかある種その国と国の付き合いってこうみたいなとこあるじゃないですか。
まあまあ言うと外交ですからね。
いや、それは面白いなと思って、なんか。いや、ライトな話なんですけど。
いや、でも本当最終的には結局共存をどうするかみたいな話になっているわけですよ。
え、そうなんですよね。いや、それはまた面白いなと思って、本当に。
で、またヒロシ君も繊細な言ったらデリケートなメカなわけですから、
うん、
一見ただの人間の挙動をしてる動作なんですけど、結構無茶をしてるところがあって、
そうですね。
だから例えば酒を一気飲みするとかね、
うんうん、
なんかそれだけでも、そのヒロシ君を動かしてる人たちは命がけでその操作、オペレーションをするんですよね。だから本当になんて言うんですかね、こう、普通に人と人とか付き合う中でも、
うん、
ちゃんと大変なことなんだよっていう感じが
。そうそうそうそうそう。なんか、意外とそれがね、なんかこう、なんていうんですかね。ワクワクしちゃうというか。うん。
で、静香から来た、こう、LINE のメッセージ一つ返事返すにしても、対策本部が立てられて、どうすんねんみたいな話になってくるわけですよ。
うん、そうそうそうそう。
で、そこでチョイスを間違ったらね、言ったら、スカベリアの国民たちもこうね、なんか、不利な立場に立たされてしまうから、よく検討しなくちゃいけないんですけど。
うん。
あれって考えてみたら、その、別に普通の人も、例えば好きな女の子とか、まあ、異性からなんかメールが来た場合に、脳が瞬間的にいろんなことを考えるじゃないですか、わーって。まあ、あんな感じじゃないですか、言ったらね。
そうですね。あとなんか僕疲れちゃったりした時に、まあ、演技障害みたいなの起こるんですよ。いや、でもなんかそういう時にこう、なんていうんですか、専門のその、なんか、伝説的なエージェントとかいたじゃないですか。なんか、あいつがさ、なんか、俺がなんか道を開くからどうのこうのとかでさ、なんか熱い展開があったりして、それでこうなんかまあ、いわゆるそういう、普通の挙動ができるみたいな。
そうそうそう。
そういう風になる。いや、なんか、それはちょっと面白いなと思って。
そう。人で言うところの根性みたいなところがですね、ちゃんと細分化されていったら、根性担当のエージェントがむちゃくちゃ命を張って体を動かしてるんですよ。
あれ面白いなぁと思っちゃいますね、なんでね。で、また割と人間ドラマがちゃんとあったりするんですよね。無駄に。体内でね。
そうそうそう。一応体内に住んでる人たちも、なんか、娘がいたり、恋人がいたりとか、うん、なんかそういうのがあって。一応あれね、ヒロシ君が眠るときは休暇期間に入るんですよね、あれね。
そうですね。う
ん、次の起動は何日後だ、つって。
うんうんうん。
で、ヒロシ君を動かしている人たちの担当者もそれぞれバカンスに出たりもするんですけど。
うん。
その間は、まあ、そのスカベリアの公民たちの、まあ、ドラマが描かれるみたいな感じでね。
で、まあ、なんかこう、変なし、一回失敗した人が、今こそあなたが出るところじゃないのかみたいな、もう一回立ち上がるみたいなとかね、なんかの。
もう俯瞰的に見たら大げさなだけなんですけど、何を言うとるんだって話なんですけど。熱い展開なん
です。でも彼ら彼女らからすると。
必死なんですよ。
国家存亡の危機ですから。
そうなんです。
面白かったですけどね。
まあそんな感じの、な、エピソードの繰り返しなんですけど、もうぶっちゃけこう最後ね、
もう完全
最後、気になったのが、
はい、
子供生まれてたでしょ、最後。
生まれてましたね。
あれどういうことなんやろって思って。
いや、あれはだから、まあ、なんていうんですかね。人間要塞と人間のハーフなんじゃないですか。
人の精子を体内で生み出す機構があるってことですよね、ヒロシ君の中に。
いや、だからそういう風にできたってことなんでしょうね、多分。もう、気の遠くなるような、努力の結果。
いや、そうそう。だから、うん、なんか一コマだけペラッとめくられてるけど、まあ、あそこに至るまでも、今までの漫画で描かれていたエピソード以上のエピソードがあるわけじゃないですか。
いやー、だからたくさんのこう、鹿なりの上に成り立ったんだと思いますよ、やっぱりあれは。
なんか壮絶な、意外となんかこう、なんて言うんですかね。まあ、結局話としては、静香ちゃんとヒロシ君は結ばれるってエンディングになるんですけど。
そうですね。
でもまあ、それはあくまで、我々の人間生活上の人と人とのドラマの結末であって、
うんうんうん、
広志くんの体内で生活してる人からすると、一大プロジェクトとして大変な目にずっと合ってるはずなんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、だから漫画としては広志くんと静香ちゃん結婚してよかったねみたいなコマで終わってるんですけど、そら笹山さんの言うように、そこに至る前に、どれだけの屍が築き上げられてきたんかってみたいな、裏テーマあるよなみたいな。
いやあると思いますよ、やっぱりね。たくさんの大統領がこう代替わりして頑張ったと思いますよ、やっぱり。
一応あれなんか革命とかはあったかな、なんか。
うん。ありましたね。なんでね。いや、まあ、なんでしょうね。全然派手じゃないんですけどね。
そう。もう漫画的には地味な話ですよ。
うん、本当言う通り、全部大げさなだけなんですけど、でもなんかまあ、ね、飲む、お酒を飲むシーンで、うん、もうここはこれしかない、もうこれにかけるしかないんだ、みたいな、もうなんか、アルマゲドンか、お前、みたいな展開で、うん、いけっつって、やるのが吐くっていうね。コマとか吹いたなぁ、なんか。
あとヒロシ君はその餃子屋でバイトしてるんですけど、
はいはいはい。
餃子を作るね、オペレーションも、
はい。
なんか、うまい人、新人はうまく作れないですよね、その餃子
オペレーション。ああ、そうですね、そうですね。うん。
しかも結構体にダメージを負うんですよ、餃子作るだけで。
で、ね、もう手と足がもう限界で、もう血だらけになってボロボロで、もう限界だって時にね、よく頑張ったって言ってね。慣れてる人が来るんです
よ。そうそう。で、何をするか言ったらもう餃子を包むだけなんですけどね。シャー
って。あれも面白かったけどね、なんか。
ただ、ヒロシ君はやっぱりそこは機械なので、慣れてくると機械的に餃子を作るから、結果、あそこの餃子屋さんの店長は餃子の作り方を忘れているっていう。
はいはい、そうですね。そういう小ボケもね、なんか丁寧でしたね、なんかね。
あとあれやったら、餃子作って入って出したら、落として、なんか、うん、接客中に落として割れてしまったから、もう一回、はいはいはい、もう一回ね、同じ個数を作ってくれみたいな感じになって、なんだとーって
。時間軸が違うから、そうそう我々の世界で言うたら、超残業なんですよね。
そう人間の世界ではね、あと落としちゃった、ごめん、もう一回作って、なんですけど、うん、もうほんま国内にいる人たちは、はぁ、やれれ、やっと終わったぜ、と思ってたら、なんだと
二日徹夜したら全部ゼロになったみたいなもんですよね。
そういうね、本当そういうギャップがなんか面白い漫画かな。
そうですね。でもなんかギャグ漫画って、ある種、まあ、だから僕ギャグと思ってなかったんですけど、あんまり、うん。そのギャグ漫画ってあれじゃないですか。ある種その登場人物がそんなに一生懸命じゃないキャラとか結構出てくるじゃないですか。
うん。
いや、この広瀬正規のキャラ全員一生懸命なんですよ。
そうですよ。生きるために一生懸命なんですよ。
だからね、それがちょっと面白いですね。マジなんですよね、全員。
これ多分ね、読まないとよう分からへんと思うんですけど、なんか今アマゾンのなんか適当に2巻のなんかね、
はいはいはいはい、
商品の説明っていうところ見たらね、
はい、
200年前、母性を捨て、都市型宇宙要塞間で地球に密航した国家、スカベリア姫国、地球人からスカベリア姫国の存在を隠蔽するために、地球では宇宙要塞官を地球人ヒロシに擬態させた。ヒロシは国家レベルで制御され、絶対に要塞官だと悟られないよう万全の体制が取られていた。しかし、物事に絶対はない。果たしてスカベリア人たちは地球を安住の地にできるのかって、この説明だけ読んだら、何の漫画かわからへん
ね。ちゃんとあれですね、この説明文までもギャグで出てる。
いや、ほんまほんま。
素晴らしいな。
ある種徹底されてていいよね、なんか。
いいですね。
まあまあね、ほんと4巻ぐらいで終わった漫画なんで、これを機に皆さんもね、ちょっとまとめで読んでもらったらいいんじゃないかなと思いますよ。
いや、いいですよ。これ4巻のその公式サイトかな、うん、イブリングの公式サイトの方の煽りもいいですよ、これ4巻。
おちょっと。
最終巻、本日発売開始。静か原理主義者によるテロで停止したヒロシ。果たしてスカベリア姫国の未来はって書いてます。いいですね、これ、ね。
何も間違ってないですけどね。
間違ってないんですよ、ね。
その通りのストーリー。
間違ってないけど、何一つ意味わかんないですね。
ヒロシ、静か原理主義者。
もう結構これヒットですけどね。
まあ、面白かったですね。
面白かったですね。あ、Kindle でも出てるんですね、これ。
そうですね。
ああ、いいんじゃないですか。ぜひ見てみてもらったら。
うん、無料サンプルもあるかな？一巻も。
無料サンプル、これ一 巻とか1話かな、第1話載ってますけど、これ第1話だけでも十分わかりますわ、でもこれ、うん、あの今言ってることは、
うん、だいたいこういうのって結構一発ネタで終わってしまいかねへんじゃないですか、なんか、うんうんうん、実は人だと思ってましたけど実はそうじゃなかったですって、でもそこで終わってないっていうところがいいですよね。
そうですね、うん、あとこれ第1話であのそう書いてあるんですけど、あの、宇宙一幸福な国と誉れ高きスカベリア姫国。しかしそのスカベリアにも挫折と忍耐の辛く悲しい時代があったっていうのからスタートしてて。だこれ、なんてモノローグなんですよね。もともと帝としては
、
うん。だからあの、やっぱり最後そのハッピーエンドで終わって、あの子供が生まれて、もしかするとあそこにこう、またスカベリア姫国がこう、映ってるのかもしれないですよね。
なるほどね。
うん。どうなったのかわからないですけど。そう、面白いなぁ。まあ、ぜひ見てみてほしいですね。
は
い、
まあでも実際なんか普通に生活をしている中で、結構こう、なんて、僕年人というかこうね、何考えてるかわからん、なんかあんま喋らへん、うんうん、ぼーっとしたやつがいるじゃないですか。
そうですね。
意外とそういうやつの中はこんなことになってるかもしれないですね。
あ、それはね、本当に思いましたよ。まあ、我々なんか特にそういう人種と思われる時もあると思うんですけど、うん、社会では。意外と何考えてるか分からへんな、みたいな時とか、うん、何も考えてないんかな、みたいな。そういう人は割とでもね、こういうこと起こってるんじゃないかなと。
あ、でもそう思ったらね、ヒロシ君って笑う表情の機能ないよね。
ないですね。
うん。ずっと無表情なんですよね、ヒロシ君ね、なんか。
そうですね。やっぱりあの、表情をつけると、一挙手一投足で全てが変わってしまうから。うん。守ってるんでしょうね、やっぱそこ。
じゃあ、あなたの隣のね、そういう方ももしかしたら、国があるかもしれないですね。
なんか、かもしれないですよ。あるいはその、自分のことも国家単位だと思ってやっぱ動くと、なんか一日一日が大切になるかもしれない。
ああ、それあるかも。なんかね、うん、ちょっとなんか、無駄なことできないですね、なんか。自分の体の中にも国があって一生懸命生きてるんだと思うとね。
そうですね。う
ん、はい、そんな感じでね、超人間要塞、ヒロシ戦記ね。はい、面白かったですよ、というところで。
そうですね。はい。じゃあ、そろそろオペレーションタイムアウトを開始しますか。
そうですね、はい。僕たちがここで終わって寝ることによって、体内にいる国民たちは、まあ、2週間ぐらいの、こう、休暇を取れるというところで。
そうですね。